皆さんいかがお過ごしですか。西村加奈子です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表の龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もですね、先週に続き妊パスの平岡美也子さんにお話を伺います。今日のテーマは不妊治療サポートサービス、妊パスが目指すものです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。スペインに、ズームがつながっておりますけれども、龍太郎さん、今週もお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして、ゲストはこの方です。妊パスの平岡美也子さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、改めてリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はい、株式会社妊パスの平岡と申します。私自身は30歳から6年近く不妊治療の経験がありまして、体外受精を経て2020年に出産をさせていただきました。個人としては、不妊不育のための PGT 患者会の理事ですとか、不妊不育治療の環境改善を目指す当事者の会など、患者団体としても活動させていただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。龍太郎さん、お願いします。
はい、では早速ですけれども、妊パスがどのようなサービスなのか教えてください。
はい、妊パスは一つは不妊治療可視化アプリという、不妊治療の、治療内容の記録ですとか管理をしていただけるようなアプリを提供しています。であとはそれに付随する形で、オンラインで専門家の方々に不妊治療に関する相談をしていただけるようなオンラインカウンセリングも同時にやっております。
はい、サポートのところで専門家の方のっていうお話だったんですけれども、 どんな専門家の方にサポートいただけるんでしょうか。
はい、大きくは3種類ございまして、はい、1つは生殖心理カウンセラーの方たち、はい、心理師さんたちですね、に特にメンタル周りですとか、カップル関係ですとか、そういったところの相談ですとか、まあ生殖に専門の方たちですので、治療内容に関してもある程度把握されている方たちですので、そういった、はい、心理師の方にご相談いただけるというところと、あとは、不妊カウンセラーの方ですね。で、特にその不妊治療、クリニック選びの部分ですとか、治療の今後の選択肢に関して、情報提供するというような形で、不妊カウンセラーの方。あとは、不妊治療の、まあ、ご自身たちも不妊治療の経験がある、不妊治療に、情報として不妊治療をよくご存知の方たちの、で、かつ、キャリアカウンセラーの資格を持っているカウンセラーの方たちですね。っていうその3種類。その方たちは特にその仕事との両立の部分ですとか、今後そのキャリア、不妊治療とか出産を経てのキャリアっていったところに関するご相談をしていただけるというような形で、大きく3種類の、専門家の方たちにご活躍いただいています。
ありがとうございます。
はい、私は iPhone ユーザーなんですけれども、早速 Apple Store からですね、今、妊パスのところ見てるんですが、不妊治療の記録管理はもちろん、ご自身の状況に近い第三者の治療データを参考にすることで、治療に取り組むお二人の現状を客観的に捉える場と最善の道を考えるきっかけを提供していますということで、で、実際にちょっとアプリをですね、今リスの皆さん、もしお持ちの方、それか今ちょうどダウンロードしてみたよっていう方はですね、お手元のそのアプリをご覧いただきながら、はい、お聞きいただけると嬉しいんですが、平岡さん、まず、このアプリどういうふうな、利点というかですね、起動があるんでしょうか。ぜひ教えてください。
はい、 一つはですね、不妊治療って結構治療の内容が複雑だったりしますので、過去にどんな治療したかなとか、どういった、まあ、結果だったかな、治療成績だったかなっていうのも簡単に思い出せなくなったりすると思うんですけど、そういったところを、ひとまとめに、管理、入力しておいていただけると、はい、記録として、残せると、はい、で例えば転院するなんて言った時にも、過去の治療歴っていうのを結構しっかり、求められることが多いので、はい、そういった時にも情報としてすぐに見直していただけるっていうところが一つあるかなと思います。あとはそういった情報を入力いただくと、先ほど西村さんにおっしゃっていただいた通り、はい、ご自身の状況に近い第三者の、治療データっていうのを同じように見ることができます。
はい、例えば今グラフが上がってるんですけども、どんな風なことが書かれてるんでしょうか。
ですね、これは例えばなんですけど、同じ年齢層の方、同じ治療ステータスの方を選んでいただいて、一般的なその不妊検査ですね、で、どれぐらいの方が異常が見つかったりするのか、例えばとか、実際にどれぐらいの方が受診されているのかっていうような情報を簡単に見ていただくことができるようになっています。でそうすると例えばですけど卵管造影検査って皆さん受けられると思うんですけど、2割ぐらいの方が異常があるっていう結果になってますよね。そうすると、また仮に自分にも異常があるっていうふうに言われても、まあ2割の人があるんだったら、まあ私もあるかもしれないなっていうふうに思っていただいたりとか、そういったところは分かりやすいかなと思っています。
そういったところがやっぱり比較するっていう部分も大切ですね。
そうですね。
なんか私だけなのかなとかっていうちょっと不安な気持ちも、全体、女性の全体像で考えるとこれぐらいの方が他の疾患があったりとか、そういう治療を受けられてるんだなっていうのが見えてくるだけでもね、だいぶ先生とのお話の理解度も上がりそうですね。
そうですね。であとは体外受精になると、例えばその刺激法の種類によって、どれぐらい採卵数が取れるのかですとか、あとはその時にどういった薬剤の組み合わせで、この結果に何個取れたっていう結果に至っているのかっていうのは結構皆さん気になるところだと思うんですけど、薬剤別にどれぐらいの方が使われているかっていうのも情報として見れたりするので、例えば次は今まではあまり結果が良くなかったけど、ちょっと違う薬に変えてもらえるようにちょっと交渉してみようですとか、そういった情報にもなるかなと思っています。
さあ続けて龍太郎さんお願いします。
はい、じゃあこのアプリなんですけれども、ユーザーの反響ですとか、妊活を始めて見えてきたもの、例えばオンラインの相談で見えてきたようなものとかはありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。アプリに関してはやっぱり情報を整理することで改めてカップルお二人で今後の方向性とかをこう冷静に議論できたというようなお声はいただいていて、そういったところは非常にありがたいところかなと思っています。で一方で今はやっぱりユーザーさんがご自身で情報を読み解いていただく必要性がある作りになっているので、その辺は今後改善していきたい部分かなというふうには思っています。であとオンラインですよね、オンライン相談に関しましては、やっぱり今継続してご利用いただける方っていうのが増えてきていまして、この治療に伴走してくれる人の存在、特にプロちゃんと、患者さんの心理ですとか治療の実態っていうところも分かった方が一緒に伴走してくれるっていうのは非常に大きいのかなというふうには感じています。
心強いですよね、そういう方が。
そうですね、不妊治療中だけじゃなくて妊娠された後もやっぱり不安が残ったりするので、妊娠中もそれから出産した後もずっとご利用いただけるっていう方もいらっしゃったりして、そういうのは非常にありがたいところだなと思っています。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ゲストは妊パスの平岡美也子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
そして、ズームがつながっておりますスペインの龍太郎さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
質問なんですけれども、 不妊治療と仕事の両立は難しいと言われているんですけれども、現状はどうなんでしょう。
そうですね、保険適用後にその社会としての理解っていうのはだいぶ促進されてきてるなというふうにも感じるんですけれども、はい、やっぱり職種とか業界による差っていうのは依然として大きいかなというふうには思いますので、はい、課題感としては、まあ、実際はあんまり変わってないのかなとは思っています。でむしろクリニックの待ち時間が増えたりしてるっていう話もやっぱりありますので、人によってはより大変になっているケースもあるのかなというふうには感じてますね。あれですね、コロナ禍でリモートワークが、まあ、一時期増えたので、はい、その時はやっぱりリモートで仕事ができるので通院もしやすくなったという声もあったりはしたんですけど、やっぱりそこはちょっとまた戻ってきてると思うので、はい、その辺がどうかなっていう感じですかね。
じゃあ保険が始まった直後はまだリモートワークされている方が結構いたけれども、最近になってこう社会が動き出して、はい、やっぱり難しいっていうことがまた何て言ったらいいんでしょう、あぶり出されてきてしまったっていう、そんな感じなんでしょうか。
うん、そういうところも、そういう側面もやっぱあるかなと思ってますね。
この、当事者の方の意識なんですけれども、はい、保険になることで、まあ、男性側の意識っていうのに変わってきたような感じしますか。
そうですね、男性側の当事者意識はだいぶ変わってきたというか、正確には二極化してきたのかなというふうに思っていて、
二極化、
はい、すごく積極的にご自身も治療に、参加されるというか、うん、っていうふうになっている方と、以前、まあ、昔と変わらずというか、まあ、自分はあまり関係ないよっていうスタンスで、言われたらやるけどぐらいな感じのスタンスの方とに結構二極化してるのかなっていう印象がありますね。
うん、そうすると積極的な方はその妊パスのアプリとかもやっぱり結構使いこなされてるって思うんでしょうか。
そうですね、先日見ていたらクリニックに通院され始めたタイミングで男女お二人で、同じ名字の方がすぐにお二人で登録されていた方がいらっしゃって、そういったケースもあるな、だからそういうの、ま、旦那さんの方も別のアカウントで登録していただいたんだなというのがありますので、そういった方もやっぱり出てきてはいらっしゃるのかなと思ってます。
例えばじゃあパートナーでうまくこう使っていただいてっていう感じです
ね。そうですね、男性に関しても例えば精液検査の結果とかを、入力いただくと基準値とかと比較してグラフで見ていただけたりっていうことも機能としてはありますので、はい、そういったところは特に男性の方に見ていただきたい部分になりますね。そう、
グラフで可視化とかされるとなんかね、続けたくなっちゃいます
ですよね
では続いて私からなんですが、妊パス、どのような取り組み、例えば企業向けとかそういったところはあるんでしょうか。
はい、企業様向けにも不妊治療に対する基本的な理解ですとか現場の実際の対応について、セミナーをしたりですとか、そういった、まあ、セミナーとかの、ご提供を入り口として、あとは例えばその社内の実態調査ですよね、不妊治療されている人がどれぐらいいらっしゃるかっていうのを、はい、把握していただくですとか、あとは従業員さん向けにそのオンライン相談のサービスをご提供いただいたりといったことをさせていただいてます。
ね、こう一緒に毎日働いている職場の仲間といえども、あえてわざわざ私日活してるのって口に出してね、やっぱり皆さんおっしゃらないことも多いと思うので、じゃあ社内にどのぐらいそういうことをされてるかって分かってない、ね、知る機会がないって会社さんも今までは多かったですよね、平岡さん。
そうですね、おっしゃる通りだなと思います。やっぱり私たちの想像以上に社員の方が不妊治療されているかどうかとか、もしくはその不妊治療が原因で退職されているっていうことも把握されていない、その実態が全然把握されていないっていうことは、感じています。なのでやっぱり個人情報とか伏せた上で、従業員さんのニーズとか困っているっていうことを、企業側にちゃんと把握していただくっていうようなサービスを行っていければなというふうには思っています。
はい、そして今後、まあ、この妊活という部分ですが、どうなることが理想と思いですか。
そうですね、特に仕事との両立っていう観点で言うと、あくまでも理想論だとは思うんですけど、やっぱり BCP 事業継続計画的な観点で、そのもしメンバーが月に数日抜けるっていった場合に、そのどんな対応が取れるのかっていうのはやっぱり会社として計画しておいてほしいなと。これは別に不妊治療に限ったことではないと思うんですね。事故もあり得るし、他の病気になることもあり得るので、それは制度も当然必要なんですけど、制度プラスアルファの実態の部分として、そういったところを現実的にどういうふうに運用していくのかっていうところを踏み込んで考えていただける企業が増えていくといいのかなというふうには思っています。であとは職場側にしかできないことではないかなとは思っていて、例えばですけど、極端な話ですけど、1回の採卵で第2子まで出産される方もいらっしゃるわけですよね。で、そういう方って、治療のために何回も仕事休まなきゃいけない、何ヶ月も治療に通わなきゃいけないっていうことはやっぱりないと思うんですよ。その期間っていうのはすごく短くて済むと思うので、その治療と仕事の両立に悩むほど治療を長期化させないっていうことがすごく大事だなというふうには思いますので、そこはやっぱり本来は根本的な打ち手になるのかなというふうには思っています。
ありがとうございます。そしてこの番組を聞いてくださっている妊活中のリスナーの皆様にぜひメッセージをお願いします。
はい、私一つだけお伝えしたいことがあって、私自身が不妊治療してる時に頑張りましたねとか頑張ってますねとかって言われたことが一回もなかったな、そういう記憶が一回もなかったなって思うんですけど、その治療卒業して多分出産してからですかね、産科でドクターの方に初めて、頑張りましたねって言っていただけた時に、なんかその自分ってすごい頑張ってたのに、そういう認識も持てないぐらい、なんかちょっと感覚が麻痺してたなって思ったんですよね。なんで、その妊活してるとか不妊治療してるとかって状況はいろいろだと思うんですけど、その皆さん本当に頑張ってますよ、本当に頑張ってるんで、そのそういう自分をねぎらう気持ちとかっていうのはなんか忘れないでいただきたいなっていうふうに思っています。で、まあ、そういうふうに頑張っていただいてくださっている患者さんにとって、その不妊治療を取り巻く環境っていうのが少しでも良くなるように、まあ、できることは微力だとは思うんですけど、まあ、私としてもしくは妊パスとしてできることっていうのを少しずつやっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そしてSNS ですね、はい、X の方ではメアリーさんというアカウント名で、はい、普段つぶやかれていらっしゃると思うんですけれども、はい、ちょっと引き続きそちらもぜひ、
はい、最近なかなかつぶやきが、つぶやきっても言わないんですかね、
いやポストなんですよね今ね、
なかなかポストできないですけど、やっぱり特に反響の大きかったその情報をまとめるですとか、そういったところはなるだけやっていきたいなと思ってますので、情報収集にフォローいただけたらなと思います。ですね、アカウント名はですね、アットマーク、メアリズムアンダーバーメアリーという名前でやっております。
はい、ぜひ皆さん X をフォローしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、2週にわたってご出演いただきましたのは妊パスの平岡美也子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
スペインにズームをつないで、龍太郎さんとはお届けしてまいりましたが、龍太郎さん、
はい、
やっぱりスペインといえばパエリアですよね。
はい、そうなんですよ。特にね、今回来てるバレンシアは、そのパエリアがすごく有名な街なんですよ。で、僕がバレンシアに来たのが2回目なんですけれども、パンデミックの間来れなかったんで、ちょっと4年ぶりっていうところなんですよ。前回来た時に、実はちょっとね、そのパエリア食べられてなくて、そうです。今回ぜひ食べようと思うんですけれども、前回ちょっと一人で行ったんですよ。で、レストランでパエリア頼むんですけれども、一人で頼むと出してくれないんです。
ああ、大きいからかな？
そう、大きいし、はい、やっぱりこうみんなで食べるもんだっていうので、こだわりがあるんで、絶対出してくれない。4つぐらいレストラン行ったら出してくれなかったです。
今回はリベンジできそうですか、はい、パエリアリベンジは。
はい、今回ね、はい、今回ちょっと同僚もいるんですよ、なんとか食べて帰りたいと思います。
はい、では日本でまたお会いしましょう。
はい、はい、お願いします。
はい、リスナーの皆様、それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。